青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは学校法人理性社理事長鎌谷仁さんです。さあ青木さん、鎌谷さんがいらっしゃるんですね。
いやいやいや、もうね、本当にね、今日は楽しみです。もうね、教育者の本当にもう鏡のような人ですから。はい、もう有名な理性社ですから、
そうですね、はい、ちょっと色々とお聞きしましょう。鎌谷さんには2週にわたってお越しいただきます。それではこの後、学校法人理性社理事長の鎌谷仁さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。学校法人理性社理事長の鎌谷仁さんです。鎌谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いたします。まずは鎌谷さんのプロフィールをご紹介いたします。鎌谷仁さんは同志社大学法学部法律学科をご卒業後、学校法人理性社に入職。1993年に理事、1997年に専務理事、専門学校校長となり、2019年に現職である理事長に就任されました。長年理性社で教育業界に従事してきた鎌谷仁さんが本日のゲストです。で、先ほど青木さんからもありましたけど、まあ、理性社かなり有名な学校でして、はい、まあ、特にね、高校野球などで、まあ、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。改めて鎌谷さん、どのような学校か教えていただけますでしょうか。
はい、理性社は、ちょうど今102年になる学校なんですけども、もともとは大阪で、商いの町大阪ですから、アキンドを作ると言いましょうか、商業学校として立ち上がった学校なんですね。当初、これは変わってるんですけど、サラリーマン養成所とか英語学校とか関西予備校とかというような名前で学校を作ったりしてまして、うん、まあ、塾のような、100年以上前ですが、そんな形で教育界に、まあ、打って出て、でちょうど100年前に商業学校として大阪福島商業学校というのを作りました。で、戦中米軍の空襲に遭いまして、学校が焼けてしまいまして、当時5年生の理性社中学校という普通科の中学校と、同じく5年生の大阪福島商業学校という商業実業学校が2つとも燃えてしまって、そこから戦後復興して、少しずつ少しずつ途中校名を変更したりしてですね、商業学校から普通科に変えたり、いろんな変遷があって、今日までつながってきたんです。で、途中その普通科に変わった段階では、やはり進学ということをやらねばならない。しかし進学ということになると大学進学になるんですけど、そんなに急に大学進学向きの生徒たちが集まってくる学校ではないので、今まで通りの生徒たちをどうやって鍛えて大学合格まで導いていくのかということで、第二の生まれ変わりというか、第二のスタートというか、その時点で今度は進学校として頑張っていかねばならないという状態になりました。で、取った手はスパルタ教育なんです。もう徹底的に鍛える。朝早朝テスト、8時15分というところから早朝テストというのを毎日やって、鍛錬千日勝負一瞬という標語を教室に貼ってですね、で毎日9時間授業なんですね。7時間授業プラス2時間の講座と いうものをもう好むと好まざるに関わらず全員強制的に義務付けて、そして3年間しっかり鍛えて、いわゆるねじり鉢巻きで学習指導すると、そういった学校としてやった時代が結構続きました。で、これがまあ履正社のある時期成功体験となって大学進学実績もしっかり伸びた時代もあったんですが、あるところでやはり限界が来てですね、いわゆる教え込む内発的動機でこうやってるわけではなくて、どちらかというとテーマを与えてその通りやりなさいという形の教育なので、伸びる子はもちろん伸びるんですけど、ついていけない、ちょっとこんなんは違ったなというような生徒たちは進路変更していくという割合率も他の学校よりも多いという特徴のある学校だったんです。で、私がちょうど2019年ですから今から5年前に、理事長になりました。で、行き詰まって、私も専務理事としてずっと履正社のやり方に深く関わって、今日まで来たんですけれども限界を感じていました。で、特に AI の時代になって、職業観もどんどん変わっていく中で丸暗記型の指示を待っている生徒をたくさん作ってもこれからの時代ごして世の中で戦って生きて生き抜いていくという人物は作れないんじゃないかというところから、今度は、まあ、これはどこの学校も今は言っていることなんですけれども21世紀型教育といいましょうか、内発的動機に基づいて自ら学んでいく姿勢の生徒をたくさん作る、指示を待っている生徒をいくら作ってもあまり効果がない、ということで大きく舵を切りました。で、これで、履正社は今までの形と違う学校に今現在はなってるんですね。その以前かつてのねじり鉢巻きの学校から生まれ変わって現在今教育活動をしているというような段階です。
なるほど、かなり歴史があって、まあ、形を変えながら今の履正社があるんですね。
教育の、芯といいましょうか軸足は100年前も今も何にも変わっていないんです。それは何かというと、どの時代どの時代であっても生きる力を身につける、ただやり方が少しずつ変わっているというだけなんですけどね。
まあ、教育者という面では青木さんとも通じるところがあるかと思うんですが、はい、そもそもお二人の出会いお聞きしてもよろしいですか。
これはね、はい、実は2022年、履正社の100周年記念のイベントで、
はい、
弊社のハリウというものが今九州のエリアマネージャーをしているハリウが講演をさせていただきまして、
はい、
まあ約、まあ、10年近く関わってきた花巻東高校、岩手県のですね、まあ、そこの講師もハリウというのはやってるもので、まあ、そんなこともあって講演をさせていただいて、でそんな中から理事長自らがですね、まあ、これは面白いと、パーパス教育というものは非常にこれご自身もやってきたことだし相通じるものもあるので、まあ、その確認のためということも含めてということで私の3日間の研修に来てくださって、まあ、そこからのお付き合いなんですね。
は
い、
なるほど、
はい、
理事長は青木さんの講義を受けていかがでした。
今青木社長が言われた、ハリウさんが来ていただいたのは12月だったんですね。100周年の記念事業をやりました。その時に教職員向けにハリウさんにスピーチをしていただいて、で、私それまで知らなかったんですよ、アチューメントのあの字も知らなくって、で名刺交換してどんなお仕事なんですかって聞いてやってたら、いや人材教育やってるんですよっていうようなお話があって、こうキャッチボールしてるうちになんか面白そうだなというふうに思ってて、実は私その理事長になって、その皆校内学校の中では理事長っていうのはファイナルジャッジですから、最後にファイナルアンサーを言って物事が決まっていくということが、まあ、多々あるんですけども、これって理事長がしていることなんであって、鎌谷仁がしたりしていることに対して皆が従ってついてきてくれるのかというふうに、まあ、自問自答した時に、 だから私でなくても理事長なら誰でもいいのかなというふうにこう思ってですね、ちょっとこう悩んでたというか、もう私もそう、あと後ろもう72歳ですからあまり人生多くないんで、そこのところ少し これから考えないといけないなとこう思っていた時に、ハリウスさんにお目にかかったもんだから、よし、いっぺん食べてみようということで、12月にハリウスさんの話を聞いて、その明けた1月に青木社長のお話を聞いたんです。
すぐに、
目から鱗だったですね。
ああ、そうだったんですか。
これだと思いました。
はい、なんじゃ、ちょっとご自身の中でも変化があったんですね。
そうですね。やはり人生、次の事業承継するということで、次の世代のものが入ってきてくれているんですけども、そこへ行くまでの間に、私自身の魅力づけをもっとこう高めていきたいなというふうな思いがあって、それがまあ組織をしっかりしたものに仕上げていくことになるだろうなという、まあ無言のバトンタッチといいましょうか、無言の財産を残したいなというような思いで今受けてるんです。
そうだったんですね。青木さんはどうですか、第一印象など覚えてますか。
いやいや、やっぱりともかく鎌谷仁理事長は、もう大阪の私学の中では、あの前任の理事長はもう全てのそのいわゆる私学のまとめ役、全部まとめ役やるほどの、もう本当に理性者って言ったらもう大阪では知らない人はいない。だってまずね、春の甲子園出場10回、準優勝2回、ベスト4 1回、夏の甲子園5回出場、優勝1回、これすごいでしょ。
すごすぎ
ます。それだけじゃないですよ、女子硬式野球部も第18回の全国高等学校女子硬式野球選抜大会優勝、第23回、同じこの女子の硬式野球選手権大会で準優勝、あとサッカーも強い、めっちゃ強いんですよ、本当に。そしてサッカーなんかも全国の高校学校サッカー選手権大会ベスト8ですからね。あとバレーも強いんですか。
バレーもそう、
めっちゃ強いんですよ。そういうブランドの中のブランド、理性社の理事長が、でも自らそうやって、やっぱり理事長っていう立場はある意味ではもう頂点ですから、もう学校界私学の中でも頂点なので、まあそれこそもう俺はもう出来上がってると。いや、だから僕は逆に私よりも3つ先輩ですから、人生本当にそういう意味では僕は人間として尊敬してます。そのあり方が素晴らしい、やり方というよりもあり方ですね、これは本物の教育者なんですよ。実はね、理性者さん、これもう本当に長くなっちゃうんですけど、すごいね、特許を取るぐらいのいろんなね、実はプログラミングを持ってるんですよ。だから全国の中でも私学ではもうモデルの教育やってると思います。あと、あのさっき触れなかったんですけどね、スポーツ医療の専門学校もやってますから、
そうなん
ね、すごいですよね、そっちも。ちょっとそれも少し触れてみてください。
ありがとうございます。
教えてください。
専門学校の方は、大阪の、重曹というところで、医療系の学科コースと、あと大阪の箕面の北の方でやはりスポーツのコースと両方やっているんですけどね、理性社国際医療スポーツ専門学校という名称と、理性社スポーツ専門学校北大阪校という、まあ、学校としては2校やっているんです。で、特徴と言いましょうか、大きな売りはですね、ダブルスクールというふうに、ダブルラーニングとも言ったりしてるんですけども、同時に2つの学科コースを学んで、そしてダブルでライセンスが取れるということを大いに、まあ、売りにしているんですね。でこれはもちろん望めばなので、やはり先ほどと同じで内発的な動機で、自分でやろうという、まあ、自分で人生の目標を見つけてしっかり血肉をつけたいなという学生は、やはりしっかり学んで、ダブルでライセンスが取れる、あるいはアスリートとしてスポーツのことを少し継続してやりながら、医療の資格も取れるというふうな形で、 本校のその専門学校のその大きな特徴はダブルラーニングなんです。卒業生の中には随分両方取ってそして活躍している学生卒業生がたくさんいます。それがまあ今履正社の専門学校の方のやっていることなんですね。
なるほど、はい、ネクストステージっていうところまで考えての教育なんですね。
そうですね、うん、やはり専門学校ですから、やはり何か社会に出るための準備教育をやるということが必要なものですからね、履正社の場合はスポーツと医療というようなものを、まあ、それに英語というものを融合して、それをまあ武器にして、生きていったらどうですかということを投げかけて、うん、それにまあこうする学生が集まってくるというふうな専門学校になっています。
なるほど、あのね、履正社さんはね、面倒見がいい学校で有名なんですよ。あ、そうなんだ。大阪で、この面倒見がいい学校って言われるようになったのはどういうところからと思っていますか？
もともとですね、商いですから、商いのその商人を作るというところからスタートした。もともとの生まれ学校の創設の時の魂がそこにあって、商人を作るということは、まあすなわち、アチューメントさんがやってられるのも一緒だと思いますけれども、いわゆるその、まあ、その喜んでいただくと、うん、お客さんに喜んでもらうというところがないと商人にはなれないですよね、うん、で途中、新学校に変わろうということで、うん、普通科に切り替えてやってきました、うん、でその時はですね、先ほどお話ししましたように、うん、もう今いる生徒を徹底的に鍛えるしかないという、うん、まあ、状況になった、うん、立ったわけですから、うん、これはもう面倒見も何ももうやるきゃないということで、うん、必死になって、一人一人を鼓舞してですね、うん、頑張れ頑張れと言って、毎日長時間、うん、まあ、学校に縛って、そして3年間まあ頑張れと、うん、新入生が入ってきます。でそうするとちょうど3ヶ月ほど過ぎた時に100日体験記というのを書いてもらうんですね。でその100日体験記を書いてもらうと、幾度に、こんな学校とは思えへんかった、いやもう大変だと、聞きしに勝ると、話には聞いてたけどというような文字がいっぱいこう書いてあるんですね、100日後、はい、けれど多くの場合、その最後にですね、でも100日間自分は何とかかんとかやれたと、今までの自分では考えられないという言葉が多く書かれている、これはやはりその自信になるんですね、やれた、僕でもできた、その100日体験記を書いてもらって、でこれ卒業式の時にみんなにこう文集にして、君最初の100日の時こんなこと書いてたよと、いうことを言うんですが、懐かしいなというふうにみんな読みますが、そんなふうにして、なんとかかんとかその商業学校から普通科の学校に切り替わって、普通科の学校になった以上は進学で戦う以外ない、進学で戦うには今いる生徒をなんとか鍛えて、レベルアップをするしかないという段階をこう踏んできているもんですから、もう面倒見が良くなかったら学校が成り立たないという経験を積んで今日に来てるんですね。
一つね、今の話でちょっと聞きたいなと思ったのは、スパルタ教育、徹底したスパルタからですね、理事長になって全くマネジメントスタイルを変えたわけじゃないですか、はい、これものすごい勇気と覚悟がいたんではないかと思うんですね。さりげなくさっきおっしゃいましたけど、これ相当勇気があったんじゃないかと思うんですよね。この辺のところね、まあ、というのは、まあ、このリスナーの方の中には会社経営をしていて、やっぱりこう Z 世代にどう向き合っていくかとか、今の若い人たち、まさに今LINE で辞めますとか、なんかもう直接リアルで面談しないで勝手に辞めるような人もいるじゃないですか。だからなんだろうな、やっぱり時代がどんどんやっぱり変わって、特にこのコロナの後なんかもう今若い人たち価値観明らかに変わってってますよね。 そういう中で私はすごいジャストタイミングで切り替えたと思うんですけど、その辺ちょっと僕はね勇気がいたんじゃないかなと思うんで、はいはい、ちょっとその辺のところもちょっとお話してもらえません？
はい、気がついたらですね、あの大学合格がゴールになってたんです、うん、あの履正社のその全、まあ、全部といったら語弊があるかもしれませんけれども、すごく大きな目標がどの大学に誰を通すかということに地道を上げてる、う
ん、なるほど、
という状況がこう現実してたんですね、うん、結果として。よくよく考えたら大学合格はゴールではないはずだということを思ってですね、先ほど言いましたように AI の時代ですから、このまま、まあ言えば詰め込み教育を続けてても本当に社会に必要とされる人物を作れるんだろうかというふうに思いが至って、でそこで大きく、まあ、悩みました。で本当におっしゃる通り勇気がいりました、うん、まあその成功体験があったもんですから、はい、人間成功体験というのはなかなか忘れられなくて同じことをやればもう一回成功するというふうにこう思ってしまいますから、うん、それで当時ですね、私が理事長になって、次の年ですけれども、これではいかんなというふうに思い悩んで、幹部を集めて、5日間まあ言ったらブレストですね、はい、思いっきり討議をやりました、
うん、
そして、我々が目指すべき教育はどっちに向かうべきだろうかとか、
うん、
あるいは世の中で今成功している脚光を浴びている、いい学校と言われている学校の、パンフレットとか、そういうものを全部調べ上げてですね、この学校はなぜ今評価が高いんだろうかというようなことなんかとかですね、をずっと皆で研究して、そして討論をしました。
なるほど。
で自由に発言して、それをまあ付箋に書いてですね、ずっと壁に貼っていって、でまあもう一度生まれ変わるつもりで研究しようと、研究し直そうということで、議論をして、そして5日間出来上がったものを、まあ、一つのメルクマークといいましょうか、目標にして、じゃあ俺たちはこういう学校、理想の学校を作ろうよと、
なるほど、
いうことをまず共有して、でも実際は、まあ、その目標というかこう絵に描いた餅といいましょうか、こんなんができたらいいねというふうなことで議論をしてたんですよ、
はい、
ところが、いやもうその絵に描いた餅を絵に描くだけじゃなくて、もうこれでやると言い切ろうと言って、学校案内を作成して、天下国家にこれでやりますと言って、もう先に言っちゃったんですね、
すごい勇気だね、
聞き返せないように
ただでもそれは私の独断でやったんではなくて、みんなで議論して理想の学校ってこんなんだろうと、今とはすごくギャップがあって、乖離あるんですけど、でもこれがまあ今我々が目指すべき方向じゃないかというふうに、まあみんなで議論した結果をですね、パンフレットにも無理こしゃりこしてしまったんですね、はい、
それは実現しないとですね、
はい、
いやこれはね、究極ね、理事長として最大の仕事はやっぱり会社の未来を作る、そしてやっぱりブランド、本当に未来型の理想教育に踏み切ったってことなんですよ。これ絶対ここから10年20年だった時に、あの時のあの理事長の英断が今のこの履正社の発展があると、まあ、少子高齢化になってね、やっぱり本物にみんながやっぱり本物を選ぶ時代が来てるので、あのこれはねすごく大事なテーマだと思います。だから、まあ、実は私も教育立国推進協議会というね、超党派の議員170人、民間の有識者300人の、私も民間の有識者の方の会長代行してるんですけれど、法原の大久保さんと一緒にですね、この中でも議論するんですけど、やっぱりね大学合格がいわゆるゴールとなる教育でも、実はその先があるんですよ。どの大学を出たかで就職先が決まるからなんですよ。 結局そこから逆算して親御さんはどうしたらこのいい、ね、会社に入れてあげられるか、それには逆算するといい大学に入れなきゃいけない、そうするとっつってもうお受験徹底した、そこで外的コントロールが発生して批判する、責める、文句を言う、ガミガミを脅す、罰与える、目先の怯えする、これをやって親子関係が壊れて、一番大事な子どもの人格形成の自信、本当に愛し愛される欲求、大切に育てられれば育てられるほど健全な自己概念が育まれるわけですけど、やっぱりね親子関係壊れちゃうっていうか、その親子関係のこの葛藤、これがねいろんな問題を起こしてるんですよ。登校拒否もそうだし、だ僕はねこれ今お話聞いててねすごいと思いました、うん、やっぱりこの変えてはいけないことと変えるべきことがあって、まさにこの変えてはいけないことは生きる力を身につけさせるという目的ですよね。でも変えるべきことは教育のやり方、これすごいと僕は思いましたよ。
ただね、その今21世紀型教育っていうふうに俗によく言われます。履正社も全くくくりからすると、まあ、21世紀型教育ってなんやねんってなかなか難しいところがあるんですけど、うんうん、まあでも内発的動機を刺激して、うん、探求心を啓発して自ら自分で課題を見つけて、うん、自ら学んでいくという21世紀型教育という、うん、俗に言われているものですね。履正社も全くそれです。今現在いろんな学校が同じようなことを言ってると思うんですよ、
うんうんうん、
同じような切り口でね、うんうん、でも本当にそれを追求してやっていってるかということになると、履正社もまだまだ道半ばですけれども難しいことです、うん、でももうど真剣に考えて、うん、それを ど中心といいましょうか、真ん中に置いて、うん、進めているんですね。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
お話の途中ですがお時間となりました。続きはまた次回放送させていただきます。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。